TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマはここに注目、2024年の MLB ということで、ここを見ろと要注目のポイントを存分に語っていただきましょう。番組登場10回目 MLB 漫談家秋猪瀬師匠です。
秋でございます。
ちょっと本日は講座もうありがとうございますね。本当に
前回すごかったですからね。とにかく大谷さんがエンゼルスに残ってリハビリをして、そして肘の怪我が治って二刀流が完全に復活したところで移籍するという話をする1時間前くらいですかね、大谷君ドジャース移籍決定というニュースが流れ、そのニュースが流れた後に漫談家がずっとエンゼルスに残る、エンゼルスの何を放送してるんだろうこの番組っていう、
まあ、もう放送事故だと思いまして、もう私漫談家秋井の瀬もできんできんが確定したと思っていたんですが、もう2月1日ね、今日の収録日なんですけど、いただいてもよろしくお願いします。
もうとにかくもう今日は秋さん、キャンプが始まる前なんで、もう当然よく、まあ、チーム状況もわからないということなんで、どこが優勝するとか、そういう順位予想とかやりません。
はい、
安心して、おしゃべりをしていただいて、はい、今年の MLB の注目ポイント、MLB 漫談家、パンチョテ、
秋としては、
秋に語ってもらおう、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですか、今年の MLB、なんといっても。楽しみや、
まあ、これはもう29球団対ドジャースみたいな図式ですね。
あ、そうなりますか。
もうアメリカでもいつの間にそのイーボーエンパイアっていう悪の帝国が東海岸から西海岸に移動したんだっていうぐらいに、うん、もう全米でもやっぱりドジャース、ドジャース、ドジャースですね。
そうですよね。ちょっとヤンキースおとなしいですよね。
まあね、だから山本由伸投手はヤンキースに行くというふうに思ってたんですけど、うん、その由伸ですらドジャースに行きましたから、はい、だから結構もう今年は本当ドジャース中心の MLB になりますね。
まあ相当戦力的にはもう MVP が1番から3番まで並ぶみたいな打順になるわけですもんね、うん、
だから大谷翔平さんがドジャースと歴史的な大型契約を結びましたぐらいの 時は、うん、まだ2024年今シーズンの先発ローテーションの枠は2枠とか 1.5 枠ぐらいしか埋まってなかったんですよ、うん、だからこれ先発が結局補強できてないので、うん、大谷さんが行ったところでっていう中、今度グラスノーが入ってきたり、うん、で1年計でパクストンが入ってきたり、うん、で生え抜きのエースビューラーのリハビリも順調に進んでるっていうことで、うん、先発ピッチャーが今逆にターハイになって溢れちゃってるんですよね。
あの赤い髪の
メイちゃん、
彼も
戻ってきます。
投げ始めてるとかニュース出てましたよね、
はい、あと猫好きのゴンソーリンも、うん、もう投げ始めてるので、うん、その辺の故障者手術明けのピッチャーが戻ってくると1000球がもう8人ぐらいの先発ローテーションにパーッと膨れ上がっちゃうんですよね。
じゃあカーショーはゆっくりオールスターぐらいまで
休める。ですね。だから肩の手術をしてるカーショーは、まあ、所属未定でシーズン入ってくるので、うん、その時に故郷に錦を飾ってユニフォームを脱ぐためにレンジャースに行くのか、それともやっぱドジャース一筋で終わるのかっていう、もうカーショーの場合は故障云々よりも晩年の2年ぐらいは、カーショーはダラスに実家があって、はい、オフはダラスで生活してるんで、はい、故郷で投げたいっていう思いが強いんですよ。
あ、そうなんですか。
で、最後は、その、生まれ故郷のダラスのチーム、はい、レンジャースで投げて、キャリアを終えるっていうのが、はい、カーショーのベスト。で、カーショー本人も、はい、結構ちょこちょこそういう話はしてたんで、はい、だから今回肩入れた時に、レンジャースに行けば行ったで、そしたらシャーザー、デグローム、カーショー、 すげえ。何これも。もうこんなのドジャースの騒ぎじゃないよっていうローテーションで4番手に去年大活躍イオバルディみたいな、うん。この夢のようなローテーションに入ってカーショーが、ああ、やっぱり地元は最高だったって言ってユニフォームを脱ぐっていうパターンもあるんですよ。
あ、それすごいな。
そしたらもう毎日オールスターですよ。レンジャースはレンジャースで。
でも、アキさんが話すと決まらねえって話だよ。ドジャースって残っちゃねえの。
高橋さんのもうゲートセブンフルボッコですよ。呼ばれたと思ったらもうフルボッコ。年賀状いっぱい来たなと思ったら、お前今年から漫談家だなっていう。大変だったんですよ、本当に。
でもそれ、まだ発表されてないんですか？じゃあ。カーショーの今年のどのユニフォームを着るっていうのは、
まあ、まあ全然です。やっぱ今は肩の手術を開けてまだ投げられる状態でもまだないので、うん、これからだからまあ7月31日とか、うん、そのポストシーズンに入るそのここまでにロースター入ってれば、うん、ポストシーズンまで行けますよみたいなところまでに、うん、まあ決まればまあ本人も御の字なんじゃないんですかね。
いや今完全に無所属なんです、ね。
そうですそうです。
あら、
もう FA でそのまんまみたいな感じです。
あら、
所属球団なし。
あら、すごい状態なんだカーショー、うん、だ、まあ、でもピッチャーそれだけいるって言ってもみんな故障明けの、うん、次の年ってそんな出ないですよね。成績
出ないですね。だからもう名前は揃いますけど、うん、果たしてパフォーマンスがついてくるのか、うん、それはあのドジャースに対してもそのビューラーがどれだけあのピッチングがフルでできるのかとか、うん、ゴンソーリンとかメイが戻ってきた時どのぐらいできるのか、まあ、それが怖いんで1年契約でパクストンを取ってみたりグラスノーをトレードで取って、まあ、長期契約を結んでとかいう感じですね。
メキシコの左ピッチャーはまだダメなんですか？
ウリアスはやっぱりドメスティックバイオレンス結構ガッチリ系を2回やっちゃってるんで、はい、結構厳しいですね。もうそれで今 FA 状態でウリアスも所属がないんですよ。
あ、やっぱその状態のまま中ブラリになっちゃってるんですか？
そうです。なのでバウアーは和解して一応バウアーは立て付け的に1回大きなそういう女性との事件不祥事がありましたよ、うん、それでもダメなんですよ。ウリアスの場合は2回やってますから、うん、今回2回目なんですよ。
いや、そうなんだ。
で、MLB は今そのドメスティックマイナスに対してすごい厳しいんで、うん、だバグアーが戻ってこれないんだったらなんでウリアス戻ってくるのって話になっちゃうんで、結構厳しいですね。
レイズのショートかなんかも、なんか、
ワンダーフランコもドミニカで収監されていて、ようやく保釈されたんですけど、ワンダーフランコに関しては、生きる道はまだあると思います。というのは、その14歳とか16歳の女性の方とその不謹慎なことになりましたと、これが事件なんですけど、うん、女性側からワンダーフランコをまあアプローチしてった、うん、でワンダーフランコがそれでコロッとやられてしまった、うん、でこれがこの事実が当事者間で行われた数日後にちょっとこわもてのボディーガードみたいな人と、うん、お母さんとその子がワンダーフランコの前に現れて、これを内密にするから明日とか今日中にベンツの何々の車1台と、うん、あとお金はいくら出せって言ってきたんです。
あ、ごめんなさい電話が鳴っちゃってる。
あ、ワンダーフランコからかなそうだそうだっていう
え、そんなこと、いやハニートラップに乗っかっちゃったってこと？
そうですよ。なのでその相手方の後ろをこううまくこう暴露できれば、うん、多分戻ってこれると僕は 思いますけどね。
ねえ、せっかくスーパースター候補で、ね、これからメジャーリーグを背負っていくぐらいの選手だもんね。
そうですよ。
いやでもそうね、ドジャース開幕戦みたいですね。韓国でやるやつでもなんか1万8000人ぐらいしか、
まあ、キャパがのたなんか特幹工事して1万6000から1万6700人ちょっとみたいに分母ちょっと増えたんですよ、うん、でも高が知れてますけど、
うん、見たいね。
でも多分開幕戦はパドレスのダルビッシュ、うん、でドジャースの由伸、うん、で今年の2024年のメジャー多分開幕すると思うんで、うん、そこで2番なのか3番なのかで大谷さんが来て でゲームがもつれていってここ1点大谷さんバッターボックスでここ取られちゃったらパドレス負けるよって言った時に松井裕樹が出てきてみたいな、うん、もう いきなり開幕戦で4人出揃う可能性もありますからね。
見て見て
まあドジャースの打線を考えてみて、まあ、15から上勝っちゃうんじゃない。
まあ勝つんじゃないですか。ブルペンもしっかりしてますから、うん、だから勝て、まあ、15ぐらいって、まあもうアメリカの戦前の予想ではイニング数が大体基準の計算で190ぐらいは多分投げちゃうと、うん、で200奪三振は優に超えてくるって言われてるんで、うん、そうなってくるともう普通に新人王、翔平さんに次ぐ新人王、
サイヤングの可能性も
入ってきますね。で大谷さんは翔平さんやっぱりいいチームに入っていい打順に入るんで、うん、まあ、キャリアハイの50発の120打点ぐらいが、うん、多分見立てなんですよ。うん、でも、あの、斎藤隆さん、隆、うん、兄さんとこの後話したら、あ、う、き、ん、ちゃん、こういうパターンも考えられないつって、うん、何ですかって言ったら、大谷は、勝ちたいからドジャースに行ったでしょ、うん、別に、ショーとかホームランは取りたくてドジャースに行ったわけじゃないから、うん、そう考えると1番ベッツが出ました。であいつ走りたがりなんで走るぞ走るぞって言ったらカウントをずっと待たされる。で盗塁が成功しました。ノーアウトランナー2塁です。で大谷さんで3番後ろにフリーマンがいますと、うん、そうしたら大谷は間違いなく引っ張って1塁ゴロ打って進塁打打つと思うよって、う
ん、だから
これはだから逆に1番に入れちゃうと一番いいんですよね。
そうだから俺はもう打つと思うな。人類、人類だっていう。だったら3番入れちゃった方がいいよね。
そうそうそうそう。なので3番っていう、1番ベッツ、2番フリーマン、3番大谷っていう予想してるアメリカの報道もあるんですよね。うん、だから1番、もう、わがままに、もうホームランかなんかでもいいから、もう60本打ってこいみたいな感じで、ロバーツが送り出してくれるんだったら、うん、もう4番でもいいかもしれないなと思って、うん、4
番でもいいよね。
で大体その前のフリーマンで肩がついてるっていう、うん、状態にしてくれて、で雰囲気的には好きに打てるエンジェルス状態みたいな、うん、それでいったらもう50発は超えてくると思うんですよね、
はい、他に、
まあ、あとはやっぱり今永がね、うん、これも不思議で、今永さんとレイズマイナー契約の噂は、うん、この2人ってもう年ほとんど同じなんですよ、うん、日本時代の実績は噂の方が上なんですよ、うん、で片やマイナー契約、うん、でこっちは大型契約、うん、最大で8000万ドルまで膨れ上がるっていう、うん、この辺の違いがすごいなと思って。
なんで噂君一発でメジャー契約取れなかったんだろう。
実際にメジャー契約を提示してくれた球団は数球団あったらしいんですよ、はい、でも本人がやっぱレイズでやりたいっていう思いが強かったみたいで、
レイズのなんかピッチャーとか含めその育成のシステムがちゃんとしてるっていう、
それで話してやっぱりレイズでやりたいってなって、うん、で決めたらしいんですよね。
でもなんかねこの間聞いてたらなんかオープン戦である程度力見せたらすぐなんかメジャー契約してくれるみたいな、まあ、
メジャー契約で俗にスプリットって言ってダメな場合のマイナーのお金とメジャーに上がったらの金額も全部決まってるんで、うん、レイズのとしてはもう開幕ローテに入るような見立てでスプリントレーニングに来てくださいって言ったっていうふうに言ってました。
とにかく みんな頑張れって、技頑張れと、じゃないと1ハムに金が落ちないんだって。今ね90万ぐらいしか1ハムに落ちないんだって。
ポスティングだから、
うん、ね、吉信君なんか70億だか80億の金が行ってるんですよ。
そうですね。
オリックスに。オリックスに。で、これどう、何に使おうかっていうのは頭悩ましてんだけど、わさく頑張んないと、1ハムに90万ぐらいしか今落ちてない。絶対頑張れってみんな言ってるっていう。そう、その今永くんどうですか？どんな感じですか？
今永投手はおそらくローテ3番手ぐらいな、うん、エースがスティールって左ピッチャーがいて、うん、でヘンドリクソンがいて、うん、で今永っていう感じですよね、うん、でも今永だけがチェンジオペースになる遅いボールがないんですよ。
あーはーはーはー。
だからここがどうなのかで、 今永の感じだとピッチコムの9分割は足りないんですよ、やっぱり、うん、あのアウトコースでもボール1球外したアウトコースとか、うん、こう緻密な四隅をもうこう投げ分けながらっていうピッチャーなので、うん、だからキャッチャーとの9分割でアウトコースのストレートボチって押されても、それが1個外のボールなのか中に入れていくボールなのかがわからないんですよ。だからその辺のコミュニケーション能力をスプリングトレーニングでしっかりやらないと、うん、結構どっかでキャッチャーとちょっと合わなくなる可能性があるので、そこがちょっと心配ですね。
はあ。
だからむしろルーキーですけど、うん、自分から押すのか、うん、キャッチャーが押すのかと彼で全然違うじゃないですか。うん、だから最低限僕はちゃんと考えを持ってこうやって、ね、ゲームプランもあるのでつってピッチングコーチとかに言って、うん、ピッチコムは僕ルーキーだけど僕が押すよっていう、うん、それを普通に言えるようなキャッチャーとの関係性がキャンプのうちに出来上がっちゃえば多少心配ないと思うんですけど、うん、まあ5に出てば5に従いで、あ、1年目で僕わからないんでキャッチャーの人に押してくださいとかって言ったら、自分の中でなんかフラストレーションが途中で溜まっちゃうんじゃないのかなっていう。
それやっぱ千賀君も言ってたもんね、あのやっぱ最初スタートしてる時にやっぱシャーザーとかバーランダーがやっぱ、ね、当然に中心になって、うん、俺中4日で投げるからって言って動かされちゃうんだって。
そうですね、
はい、えって、俺ここで作ってんのにって言って、ちょっとあの千賀悪いけど次あの中5日か6日とかなっちゃうんだって。それでペースつかめなくて、だけどバーランダーとかシャーザーが出てっちゃったら今度中5日だっけでずっと回って、
固定させ
て、そしたら成績上がったんだって。だからやっぱそういうのにうまくこう合わないとアジャストできないと、
そうなんですね、
ピッチャー大変なんだって。
大変だと思いますよ。でもそのうるさ型はカブスでヘンドリクソンは結構ベテランですけど、うん、そんなきつくこういう感じじゃなくて、タイプ的には左右違いますけど、うん、投手として やりたいことは多分今永とそんな変わらないんで、うん、多分今永のこのなんでしょう、バックアップとしていろんないいアドバイスはくれると思いますけどね、
うん、まあそうね、うーん、松井君なんかやっぱやっぱダルビッシュさんいるから、うん、そこにねアドバイス、うん、もらえるし、
もう大丈夫でしょう。
ね、吉田君もやっぱ大谷さんいるから、そこでいろいろアドバイスもある。今永君の場合は聖夜しかいないからね。
そうですね。
バッターだからね、なんかいろいろ協力はしてくれるし、いろんなヒントはもらえるかもしれないけど、ピッチャーとしてはちょっと大変だもんね。
大変ですね。
そして他にはレッドソックス吉田君。
そうですね。吉田も2年目ですごいソフォモアジンクスじゃなくて、すごい飛躍するっていう風に、ボストンのメディアとかも伝えてるんで、うん、去年以上の成績が出てくるんじゃないんですかね。
まあ、慣れてね。
うん。
シーズン162試合。
そうですね。
戦うにはどのいう形でっていうペースもかなり分かって。
うん。
まあ、3割打ってほしいね、やっぱ吉田君はね。
そうですね。やっぱ3割ですよね。
でも3割打つバッターがもう、メジャーも少ないですもんね。
少ないです。3割とか投げて防御率2点台とかもみんないなくなっちゃいましたね、
う
ん、
いないですよね。
いないです。
そしてブルージェイズ菊池雄星君も去年かなり雄星来たねって感じでしたもんね。
ようやくですよ。ようやく2桁勝って、ようやく一皮むけた感が ね雄星ようやく出ましたよ。
おいでね、私のマブダチジャスティン・ターナーがね、ジャスティンがレッドソックスからブルージェイズ行ったんですよね。
いいベテランです。まあ、やっぱりゲレーロとかビシェットとか言ってもね、うん、若手が多いんで、うん、でそこで今スプリンガーがなんとかチームまとめているところで、うん、ジャスティン・ターナーみたいなのが入っていくと、うん、またトロントもいいケミストリーが起きていいシーズン送れると思いますけどね。ピッチャーも揃ってますし、うん、野手の駒も揃ってますから、
うん、良い、
いいと思いますよ、うん、ブルージェイズも。
まあヤンキースが外を取って、
外を取って、あとバデュー号を取って外野だ、結局今シーズンからジャッジをセンターで固定するんですよ、うん、で打順は3番、うん、で2番に外、うん、置くのはもう決まったんで、うん、で外が吉球がもうメジャーナンバーワンの選球眼なんで、うん、もう常に外が塁上にいてジャッジがバッターボックスに入るっていう感じになりますね、うんうん、でピッチャーやっぱピッチャーなんですけど、でも言ってもゲリット・コールがいて、うん、で去年大ゴケだった左のロドンが順調に回復して、 って考えていくと、でコルテスも3番手ぐらいに入ってくるんで、そう考えるとでブルペンもある程度 まとまってますから、今年はやっぱりヤンキースはもう V 字復活してくるんじゃないですか、うん、今年もやっぱりアトランタは強そうなんで、うん、100勝のドジャースと100勝のアトランタみたいな、去年と同じような感じ、うん、だ現時点でおそらくタカさんもそうですけど、アメリカのファンも盛り上がるのはリーグチャンピオンシップシリーズでドジャースとブレーブスはまず戦って、うん、どっちが本当に強いんだをやって、うん、で上がってったらこっちからヤンキースが帝国復活だと、うん、松井秀喜の2009年以来の世界一を目指すっていう感じで、うん、ヤンキースが上がってきて当たるワールドシリーズになれば2024年はもう万々歳だと思います。
おー、かなり大胆予想、今日は順位予想とかしないって言ったのに
違います、漫談家ですから、ね、こうあればいいなという妄想ですよ
すごい言っちゃいましたよ。
これはファンベースで多分これが一番盛り上がるパターンだと思います。
ドジャースとアトランタが戦ってドジャースが勝ち上がってヤンキースとワールドシリーズ言っちゃいましたね
でもそれ一番なんかワクワクしません、なんかワクワクしちゃいますよねこの時期はもう妄想していい時期ですから
じゃあ今年一年よろしくお願いします。ヤキさん、
よろしくお願いします。まあ僕はいつまでこの漫談家を背負っていけばいいんですかね。
いや、当たらないとね、
まあ、当たらないと、
当たらないと石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。